いらっしゃいませ。ベースボールカフェキャン中世へようこそ。このベースボールカフェキャン中世では、野球好きのゲストの皆様を大募集しております。野球を中心にいろんなおしゃべりザボとしませんか？ぜひ、ゲスト出演お待ちしております。また、メール、メッセージ、叱咤激励、リクエスト質問、レビュー等とね、お待ちしておりますよ。サブスク登録等ともよろしくお願いしたいと思います。またラジオトークポッドキャスト番組ミドル巨人くん、スタンド FM 番組ザボのフリースインガーも同様に皆様からのコメントお待ちしております。告知でございました。はい、こんばんは、ベースボールカフェキャンチュースザボでございます。今日はジャイアンツキャスト2021春といったコーナーをしてみたいと思います。本日はゲストですよ、スタンド FM からお招きいたしてございます。まずは関西ジータラコさん、自己紹介お願いします。
あ、どうも、関西ジータラコです。よろしくお願いします。
はい、
ということでスタンド FM で、毎日試合後に、試合後の論評というか、まあ、感想を毎日、試合がある日は、喋らせてもらってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続きましてジャビットボーイズさんでございます。
はい、こんばんは、ジャビットボーイズでございます。よろしくお願いいたします。私もですね、スタンド FM の方で、ジャイアンツ応援チャンネルというのをやってまして、まあ、特にですね、この日本一になるためのということを題材にですね、配信しておりますので、ぜひですね、また聞きに来ていただきたいなと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい。ということでですよ、関西ジジタラコさんも、ジャビットボーイズさんも、ザボーと比べ物にならないほど熱きジャイアンツファンなんですよ。はい。ぜひ、ジャイアンツファン、本当のジャイアンツファンの方は、この方の番組をぜひ聞いていただけるといいんじゃないでしょうか。僕、なんだろうな。結構適当なんです
よ。いやいや、そんなことないですよ。広いんですよね。ザボさんはね、広いんですよ、話題が。
いや、ほんまに知識量がね。
はい、広いですよ。
も含めて。
みんなと楽しく喋れたら、るのが、はい、本望なもんで。そっちを熱くしてますけれども、基本ジャイアンツファンで やってます。よろしくお願いします。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。といったところでですよ。先日はタイガースキャストの方にですよ。サニーでお邪魔しましたね。
はい、はい。
開幕前でしたね。
そうですね。
ね。そうですね。
そのタイガースがとても好調みたいで。
いやー、オープン戦から好調ですね、ずっと。
好調ですね。
うん、どうでしょう。現在、今日までは、広島の、との3連戦がありましたけど、その1個前は、タイガースとの3連戦ありました。
そうですね。
うん。はい。ホームランがいっぱい出る試合が多かったですけれども、やっぱ、今シーズンのライバル、一番のライバルは、タイガースになりますかね。
やっぱそうなりますよね。うん、もうちょっと、楽にいけるんかなと、最初は思っとったんですけど、
うんうん、
あ、そうとはいかずっていうようなところですね。もう今見てもそうですけど、まあ、ここの競り合いになるんちゃうかなって感じはしますね。
うんうんうんうん、
そうですね。うん、まあ、特にタイガースは、もともとピッチャー陣がいいので、
うん、そう
やっぱそこはね、やっぱ強いですね。
うん。
うんうん。やっぱ、バッター陣はね、やっぱり、どうしても波があるので、うん、まあ今は調子いいんで、ちょっと落ちてくるとは思うんですけど、うん、そもそもピッチャーがいいので、
うん、
ある程度阪神は、勝ち続けるチーム力あると思いますね。
そうですよね。
はい。
何せ、普通考えると開幕投手は西勇輝を阪神は持ってくるだろうと思ってたら、うん、藤波を持ってきてて、
はい、
表と裏を逆さにしたようなローテーションを組んでるそうでいらっしゃって、
うん、
うん、本気で今年は狙ってるぞと、
うん、
いう雰囲気がありますよ。 で、そうですね。お二人とも関西にお住まいでしょ？
そうですね。
はい、うん。その、阪神のこの、現状の盛り上がりなんていかがですか？
あんま、周りは、阪神ファンいないんで。
周りないですか？そうなんだ。
今はね、今は全く阪神ファン、まあ、甲子園も行けてないですし。
はいはい。
はい。仲間と喋ることはないんですけど。うんまあ、阪神ファン、藤浪も復活して気持ちいいでしょうね、今の感じは。
うんうんうん。
うん、っていうのは感じてますけどね。
なるほどね。おジョビズさんいかがですか？
僕、まあ
うん、
はい、結構ね、周りに阪神ファンいまして、
うん、
まあ、勢いづいてますよ。
あやっぱり、駅になった。
乗ってるでしょ？
うん。むちゃくちゃ勢いづいてましてね。
うわ、やっぱそうか。
ものすごい、こう、圧を僕にかけてきますね。もうだから佐藤が打った翌日なんてね、うん、もう大変なことになってますから。
いやそんな佐藤注目されてますからね、まあ、ええー、ってやし。
そうですわね、うん、
ものすごいこう勢いづいてますね今阪神ファンは。
なるほどね、うん、
はい、
うん、じゃあジャビットさんもタラコさんも、
はい、
リアルの世界で、職場でこう公言されたわけですね、巨人ファンですよ俺はと。
あそうですね、はい、
そうですか。なるほどね。僕みたいに山陰に住んでるもんっていうのは別に言おうが言いまいがどうだってって感じだけど、でも関西にお住まいだったら阪神、阪神やあの辺が強かろうと思ったもんですからね、なかなか言いにくい状況かなというふうな予想も立つんですが、そうではないわけですね。
意外と公言してますね。
なるほどね、
うん、近い環境ですよね。結構そんな言いにくい感じはないです。
そうなんです
ね。
はい、なるほど、なるほど。なるほど。そんな、2021年の、プロ野球が始まって、1ヶ月が経ちました。
はい。
いった感じで、昨年との違いなんていうのは、なんとなく感じられることはありますか？
巨人についてですか？
巨人について、はい。
昨年との違いか。うん、まあ、先発陣がしっかり6人揃ってるなっていう印象ありますね。
うん。
うん。表と裏の差があんまなくなってきたというか。
うん。
うん。っていうのは感じてますのと、うん、そうですね。まあ、1番から8番までも、ここはもう、まあ、自動アウトやなという感じの選手が少なくなって、あと、まあ、そのスタメンとスタメンじゃない人、ベンチ入りのメンバーとの力差も、
うん、
減ってきたなと、うん、去年と比べて思いますね。
なるほど、だから戦力の厚みはしっかりあるけれども、その控えと先発との差がなかなか、そんな実力差は分厚くはないよと。誰が出ても活躍できるよと。
ああそうそうそうそうですね。
そんな印象でしょうか。
はい、
ジャミットさんいかがでしょうね。
そうですね、うん、やっぱり今年は主力がねちょっとコロナで、
うん、
出れなくなったというアクシデントが発生したことが、まあ、一番大きかったと思うんですね。
ですね、うん、
はい。まあ、ただそこを埋めてくれる、まあ、サブプレイヤーたちが、うん、まあ、結果出してくれてると、さっきね、うん、ジータルコさんおっしゃったみたいに、うん、やっぱカバーしてくれる選手が出てきてくれたという意味で、割と戦力がこう分厚くなったというのを感じますね。
なるほど、なるほど。
いや、
うん、
離脱期間でだいぶ分厚くなったなっていうのを感じますね。
うん、
ただね、なんかこう見てても、うん、いや、なんか意外とサブプレイヤーたちを見るのも楽しみになってますし、
いや、そう、ほんまに、
うん、
なんかこう帰ってくるのは嬉しいんですけど、うん、ただいや今調子いいんだけどなみたいな、うん、まあ、そういうちょっとこう、なんていうんでしょうね、割と楽しみですしね。
そう、今もうその思いっきりその、期間というかそうですね、戻ってきて、うん、でも、まあ、勝木も、まあ、松原も直樹も調子出てきて、うん、どうしてくれスタメンっていう。
そうなんですよ、
ね、
うん、はい。
で下で、まあ、助っ人、まあ、特にテームズ活躍してますから、
ね、はいはい、
うん、
いや、まあ、それも今日喋りたいなと思ってたんですけど
ね、もうそこら辺はやっぱ去年との違いなのかなって感じしますね。
なるほど、うん。うん。まあそんなことをじゃあ、おいおい言っていきましょうか。ね。
そうですね。
はいはいはい。うん。じゃあ、そんな感じ。とりあえず、開幕は3月末にできましたと。これは去年と大きな違いですよね。
はい、そうですね。
うん。 で、143できるかなといた流れになってますよと、うん、いった形で、はい、今シーズンに入りますと昨年と違いは我々、ジャイアンツファンとしましては桑田コーチっていうのは、
うん、
これは結構大きいかなという
そうですね
思ってますよね。はい、当初はですよベンチに入らないって話だったんですけどもしっかりベンチに入って
そうですね、
リリーフの交代の時にはこうマウンドに寄っていって声かけていって、う
ん、今のところ全部桑田コーチがマウンド行ってるんちゃいますかね。
ですよね。
ですよね。
これは昨年まで、ずっと解説を聞いてた我々ですよね、
うんうん、
優しい語り口で、こうなんじゃないかあなんじゃないかって言ってくれた人がですよ、耳元で支えてくれると、うん、いうようなことは、うん、僕は嬉しいんじゃないかろうかなというふうに思って、
でそこが結構結果にも、結びついてるんかなって感じがします
ね。なるほど、うん、
そうですね。
そもそも桑田コーチの、理想としましては1イニング数15球、
うん、
で完投するピッチャーが多く出たらいいよねと、で 9×15 で135球前後ぐらいで完投できる選手が多く出たらいいよねって話になってまして、ね、1ヶ月程度で去年よりかは多いでしょ完投投手は。
まずこの時期にしては多いと思いますし、まず今村投手はね、
そうですよね、
半分あれでやって、うん、まあ、イニング数、ここで変えるんかなっていうところでも、もう1イニング無理してでも生かすっていうのは去年と違うなって感じしますね。まあ、ほんでそれがうまいこと言ってるんかなって感じはします。
なるほど。ジェブズさんいかがですか？
ああ、そうですね。去年とそのピッチャーを変えるタイミングもなんか違う気がしますし、うん、まあ、9回打ち切りっていうのももちろんあると思うんです
けど、それもありますよね。これは結構大きいですよね。
大きいです、大きいですね、うん、で、まあ、合わせてその桑田コーチのおそらくあの考え方が確実にこれ反映されているということと、うん、あと、まあ、明らかな系統ミスって今のところまだ見たことなくて
、うん、ですね。
なんかね、うまく今進んでる感じを受けてますね、
うんうん、
そうですね、
そうですよね、
藤田監督時代のですよ、ね、三本柱の桑田さんと、はい、それから宮本ピッチングコーチもその時はローテに入ってまして、
で先発だったんですね。なんかもう中継ぎのイメージがものすごくあったんですけど、
先発だったんですよ、そうなんです。で、そうそうそう、タイプとこそ違えど、なんか言ってましたよ、この間、日テレの番組で、宮本コーチがですよ、はい、僕は N 局で、桑田君は S 局ですと、はいはい、S というのは全然違うタイプではあるけれども、この磁石の性質上、しっかり合うんですよと、ぴったんこ合うんですっていう話を、宮本さんが言ってらっしゃってて。そんな感じで仲良くやってるみたいですよ。そんな感じで、とりあえずこう、うまいこと、現在は言ってると、言った感じ。
そうですね。
そうですよね。どうなるんやろう思ってましたから、桑田コーチの存在感だけが目立って、宮本コーチが存在感薄なっていくんかな、みたいな。ほんで、そのチームのバランスが悪なったらどないしようと、桑田コーチ、加入が決まった時は、思っとったんですが、うまいこと回ってそうですね。
そうですね、
そんな感じですよね。
はい、
これは意外な科学ファンなんだと思いますよ。何でしたっけ、桑田と原はなんかあんまり関係がよろしくないって噂がありましたもんね。
はいはい、ありましたね。
でもこう中に入ってもらったいった感じで、現在はとてもいい関係なのかしらと思うんですけども、桑田コーチのインタビューを聞きますと、僕、桑田さん曰くでさ、昨年の、解説者時代にもちょいちょい言ってられましたけれども、僕はピッチングコーチだったら、現役のピッチャーを受け持った時には、
持ってる球種を一つ二つぐらい削りたいなと。で、残した球に、研磨を、研磨っていうか、なんだろうな、伸びしりを持たしたいみたいな、そんな話をされてらっしゃったことをすごく覚えてるんですけども。
うん、
うん、最近こうプロ野球中継もこの人はこんな球を投げますよっていう表示が出るじゃないですか。
そうです、
うん、に対してですよ、やっぱりこう桑田さんのその方針っていうのは反映されてますかね。
おお、まあ、決め球となるもんが、うん、あるかどうかみたいなことですよね。
決め球になるっていうことは多分レベルが高いもんだから、
質のええボール、いろんなボールで抑えるというよりかは、これっちゅうボールで、球種で。
目線を散らすような球の数を減らして、残った球の、熟練度を上げていきたいといったような印象なんだろうな、という解釈を僕はしてるんですけども。
はい、開幕前ですけど、うん、ま、菅野のあのカーブは、はい、なかなか武器になるなっていう感じしましたね。あれは、桑田コーチ、直伝らしいんで、うんうん、そこは、まあ、武器になるかなと思ったんですけど、開幕してからちょっとね、うん、それがうまいこといかんかって、今はなんかどっちかというと封印気味かなというふうに思ってるんですけど、うんうんうん、その話で言うと、まあ、開幕前の、菅野のカーブは思い浮かびましたかね、僕は。
なるほど、なるほど。菅野だけで言うと球種は多い人で、
そうですね、う
ん、1年目、ね、2年目ぐらいからなんだろうな、めっ普段に使わないパワープロでしかないような球種のワンシームなんていうものも出てたりしたことを覚えてるんだけど、今はないですよね、ワンシームはね。
使わなくなりましたよね、うん、あれ、あの時、あの年確か良かったですよね、ワンシーム使って、まあ魔球扱いというか、
魔球扱い、そうね、
うん、されてたと思うんですけど、まああの年だけちゃいますかね、使ってる、まあ話題になってるの
は。そうですよね、うん、
ですよね、
うん、なんだろうな、びっくり箱みたいな、そんな印象だったのかな、どうなんだろうな。まあ、
まあ、菅野だけで言うと、ちょっと今はメジャーリーグへの準備的な、なんか、吸収をちょっとやってるような風に見えますね。
なるほど、うんうんう
ん、やっぱ落ちる球ですね、うん。そっちメインで、なんかやってるように感じますね。
う
ん、
そうですね。今、ジャビトさんが言われたように、昨年オフからメジャー移籍の、予定があった菅野さんがこう、なんだろう、コロナ関係もあってだろうか、こうジャイアンツに残ったといった話になりました、うん、モチベーションといった部分ではなかなか維持が大変なんだろうなとは思ってるんですけれども、うん、にしてもだって今年しっかりやらないとまた来年行けなくなっちゃうじゃないですか、
うん
うんうんうん、そんな菅野ですよ、うん、そこそこ昨日は関東で勝ちましたけれども、
はい、うん、
1回ローテも飛ばしたこともあるし、
あれですね、
うん、菅野の出来っていう話をじゃあ、田中さん、いかがでしょう。
お、前回の完封と、うん、前々回か、うん、ほんで昨日の関東と、うん、まあ、安定感もあるし、直球も、なかなか走るようになって、うん、調子自体は、ちょっと、まあ、状態は上がってきたんかなと思うんですけど、ちょっと、甘い球っていうのも目立ってて、その、まあ、圧倒的なピッチングっていうのは、まあ、その数年前と比べるとできんくなったんかなって印象で、うん、まあ、全盛期はちょっともう終わってもうたんかなと僕は見てるんですけど。
なるほど、なるほど。うん。ジョイスさんはいかがでしょうね。
そうですね。渡辺子さんおっしゃられる通り、うん、圧倒的なピッチングがまだ今のところできてないというのはちょっと気になりますね、
うん、そうですよね、
うん、まあ、ただまあまあ言っても今登板したのが4回でしょ、うん、で2勝してて、まあ、失点6、うん、4試合で失点6ですね、うんうん、まだちょっと見極めづらいところではありますね。
あ、いや、そうですね、
うんうん、まあ、やっぱり、まあ、いろんなモチベーションの問題とか、うん、それはやっぱショックだったと思うんですよ、菅野自身ね。
いや、うん、そうでしょうね、うん、
はい、そこから気持ち切り替えて、うん、開幕に調子か 完璧に整えるかというのはやっぱり難しいと思いますし、うんうん、まあ、そういう意味でも、まあ、ここからだと思いますね。
うーん、